宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納千彩子です。
そしてこの時間のメインコメンテーター、
こんにちは、北野隆一郎です。
よろしくお願いしま す、ね。はい。何と言いますか今日は。
今日はね、上海市場にしてやられたって感じですね。
雇用統計のことは言わないんですか。
雇用統計言いますけどね、雇用統計についてはですね、いいデータが必ずしも株にプラスすると限らないということです ね。
先週北浜さんは雇用統計が悪くなることを願いたいって言ってましたもんね。
いや本当ですよね、いい数字になりましたよ ね。本当に驚くべきいい数字です。22万4000人、どうでしたっけ、
はい。
本当に驚くべき予算でしたけどね、
まあ、それがこんな感じになって日経平均はどうなったんでしたっけ。
はい、日経平均株価は212円飛び3銭安 21,534 円35銭、トピックス 1578.40 マイナス 14.18 ポイントと3日ぶりの反落です。
はい。
中国が、上海が今 2.5% ぐらい安いですね、
あそうか、1.3% ぐらいは下げたと思いますけどね、まあ、少し戻ったという感じですけど、上海市場について言いますと、中国は新興市場を作るというのがありますからね、
はい、
そちらの方に資金が流れていって企業も移るんじゃないかなということで今日売られましたけどね。ある点やっぱり中国 の国策というか、まあ、ある点関心はしますよね、やっぱりなんて言いますかね、アメリカとの貿易戦争中なんですけども、やはり伸ばすべきところがハイテク分野であるということをちゃんと示しているような方策ですよね。だって、まあ、ナスダックを作ろうというようなもんですからね。
そうですよね。
そうですよ。で、日本の場合は新興市場を作りますけど、あれごったりなんですよね。何でも日本の場合は、まあ、総合化っていうことになっちゃうんですけども、やっぱりね、こうある分野に絞るという中国はやり方をしているわけですから、やっぱりそういうのにはだんだん劣っていくというかね、そんな形になりがちですよね。だってアメリカのナスダックも一応ハイテク企業の総合体という形になってるわけですから、そこは日本とのやっぱりなんかあっちにも気を使い、こっちも気を使いしなきゃいけませんので、まあ経営でいうと百貨店みたいな総合化みたいになって、だんだんだんだん凋落していくという形にはなるんですよね、だから特化した形をね、の市場っていうのは今度市場改革をする予定なんですけども、あれは規模だけで、規模だけじゃないですけど規模で決めるんですよね、そうそうそう、大きさだけで決めますから、やっぱりいろんなものが入っちゃう、それはまあその何でしょうかね、規模で決める部分も必要なんですけども、特化したところってやっぱ欲しいところではありますよね。
新興勢力をね、
そうです、
最先端技術、
ここのところを伸ばすぞ、
伸ばす
ぞ
とかね、
そうそう、ここを伸ばすぞって中国は明確にしてるっていう形になりますよね、これでね。
中国はこっからからもうそういうところ突き込んでますんでね。
そういうことですよね。
それが気に入らないってアメリカに
言われてるん
ですね。アメリカに。それはやっぱり怖いことでもあるわけです。その分野が伸びてどんどんどんどんいくということですからね、でもそれを力を入れると国の政策ですから、それはそうしてもいいと思うんですよね、だ日本の場合はさっき言いましたように相場の敵ですから、全体を浮上するという形になりますから、やっぱり結構苦しいんですよね。
苦しいですね。それでまあ、そういうのがあるんですけれども、市場はどうなるんですか、まあ、今日はこんな212円も安かったんですが、
上海にしてやられた、ということでしたけど、
でもね、いいですか、
はい、
こういう材料はね、長くは続きませんから、まあ、今週は FRB の議長の議会証言もありますので、まあ、議会証言の内容は、市場が期待する内容に近いんだと思いますよね。そうしますと、それを聞いてというか、まあ、早ければ聞く前の段階でね、浮上しますし、聞いて後もね、市場は復活すると思いますけどね。
とりあえずもうほら、7月の 0.25、これはもうカウントされちゃってんです
よ、一応予定してると思いますよね。でね、7月相場について申し上げておきますとね、例年非常に閑散としてるわけですよ、だから今年も東京市は閑散ということを想定しておかなきゃいけないと思う、7、8月はね、ですけどね、チャートを見れば分かるんですけども、あんまり下げないんですよね、結構堅調なんですよ。別に特に 強力に上がったりはしないんですけども、うん、その換算だから株が下がるかっていうふうにはならないんですよね、うん、換算だということはですよ、買い手も売り手も換算というか売り手も少ないってことですから、
うん
ね、その結果ねあんまり下がらないんですので、換算だからといってよく相場で言いますけれども、換算に売りなしという言葉そのものでね、
うん、
そのように慌ててもうこんなにも売買がないしょうがないなっていうふうに思ってもいいけど、まあね、そんなにそれを恐れるものではないですよね。
なるほど。
でも先生、はい、売りなしであんまり下がんないけど、うん、はい、上がりもしないんですけど、
そうそうそうそう、まあ、まあアイスクリーム食べながらね、
ちょっと
見てみて、ちょっとっていうか2ヶ月で買ったりします。
まあその辺がいわゆる完成相場と言われているところのいいところでしょうか。
いやいやいや、
岩盤規制がありますからね。岩盤規制を排除しようとしてるけど、
まあでもね、でも個別にはその中でその上がるのもあるわけだから、
うん、
それはやっぱりそれをちゃんとね、投資する立場としてはね、ちゃんと探して乗っかっていくというのでいいんじゃないですか。
だから
下値は硬いってことですから、
僕はその個別のね、はい、株の上がるのを北俣に常に期待してるわけですよ。
ああ、そうですね。
ということで次のコーナーに行っちゃいますよ。
そうですね、
はい、
必勝でいきましょう。必勝で、
必勝ですよね。
必勝体制で先週のものから見ていきますと、はい、7月1日の銘柄は富士フイルム4901でした。5552円から今日5400等円
必勝になってないの、
ね取り上げていただいた翌日7月2日に5618円で高値をつけておりましたが、そこから一服ですかね、うん、
そうですね。
チェキでしたっけ。
チェキ、
チェ キ、ね、見たことないんですけど僕。
見たことないんです
よ。本当ですか。こういう四角っぽい感じの、
あの売ってんのは見たことありますよ、
使ったことない
1000万台
そうそう、ね、世界でね、
世界でね、
だからこんないい材料があるのに売ることはないのに、まあちょっとね、お休みの売りが入ったという形ですけど、はい、あくまでもお休みと見てよろしいんじゃないでしょうかね、うん、でこれはあのバイオジェンっていうあの大きなね、何ですかね、医薬品メーカーがありますけども、そこのそのバイオ薬品の、うん、あの製造部門というのをね、買収した結果ですよ、
うん、
あのバイオ薬品のその何でしょうかね、あのこう作るね、
うん、
下請けとかね、うん、OEM とかね、そういうことで世界2位になってますから、うん、そういうところでも強いんですよ、
ね。ね、化粧品とかいろいろやってますもんね。
そうそうそう。で、そうですね。ちょっとお休みしてると、
はい。なんか期待したいですね。
そうです。うん、
その前は、東宝9602です。
これ上がってきた最初どうだったですかね。
取り上げていただいた翌日が4745円。今日4765円。
ええ、
今日ちょっと下がってるんですけど、この間の高値が4835円ですかね、うんうん、
これね、ちょっとその7月、あ、6月中でしたね、あの、とりあえずちょっと早かったですけど、もう7月に入りましたからね、
はい、
7月の19日から、天気の子がね、始まりますので、確かうちどっか新聞の広告なのかな、なんかチラシを計算見ましたけどね、
うん、
なんか天使の子じゃなくて天気の子という映画ね、ヒット間違いなしというものですから、
うん、
まあ株価もここから7月19日ぐらいにかけてね、やっぱりいい動きをするんじゃないかと思いますけどね。
なるほど。
はい、
もう一個いきますか、はい、でダブルスタンダード3925は17日の銘柄でした。取り上げていただいた翌日が4745円で、今日4900等円となっております。
いいじゃないですか、
頑張ってくれてますよね。
ダブルスタンダード、
ダブルスタンダード、
これ今日5000飛び30円までつけてます。
あ、
先週末5000飛び60円があります、
ね、期待に応えてくれるのもあるということで、うん、まあ、こういう株ばっかりだといいんですけどね、
ということで、はい、じゃあ今日の銘柄に行かさせていただきましょうか。
今日はね、
本日は、
はい、
メドピアという株ですね、
6095メドピア。
メドピアって
1558円84円安、今日は 5% も下げています、
うん、
アクセント分かりません、どうだろう
メドピア、
メドピア、
どんな会社なんですか。
あ、これお医者さんのね、コミュニティサイトを経営運営してるんですね、うん、だからそこにほら医療情報を提供したりしているわけですけども、うん、あのもうね12万人以上いますね、お医者さんが、
うん、あ、会員さん、
そうそうそうそう、で、その方は別にあのお金を払うというわけじゃないですけど、製薬会社だってお医者さんがさ 医者さん、あの、12万人って言うとね、はい、日本のお医者さんの3分の1ぐらいだからね。
まあ、そうですね。
そうですよ、うん。その人たちがみんな見てるんだから、うん、だからそこに製薬メーカーとか医療関係のところはみんな広告出せば、
うん、
お医者さんお金持ちだしね。
製薬会社とかが、そうそうそう、お医者さんが見てるの、お医者さん専門に見てるサイトなので、広告を出す。
そうそうそう。
ああ、なるほど。
頭いいですよね。
うん、
だって。もうだって十何万だから、これ、ひょっとすると20万人ぐらい行くかもしれないじゃないですか。
うん、
ですから、そういうビジネス、
ね。これ、最先端のいろいろ医療情報とかそういうのを流してるわけですか。
そういうことですね。そういうことですし、あと、ほら、なんていうか、会社と契約するお医者さんたちっているじゃないですか。産業医。
産業医、
ね、ってやつですか。それなんか、ほら、いちいち会社行ったりするの大変で、でもさ、ネットでさ、相談に応じたりすることによって、産業医に、うん、新しい形の産業医っていう、
うんうん、
まあ、活動があるわけですよ、うんうん。そういうのを運営したりしてますから。
うん、
これ、医療情報サービスとしては、もっと伸びるんじゃないでしょうかね。
なるほ
ど。と思いますね。
でそういう相談とか、
そうそう、できることがあるからね、お医者さんだったらね。熱が42度あるんですけど、42度ってあるっけ。
それはもうなんかインフルエンザ的な、
あ、そう、ね、
で高熱ですね、
そうそう、これあったら、
それはもうすぐ病院に行きなさいとか、
熱を冷ましてください。
それだったら僕だって分かりますよ。
いや、それ分かってもダメなんだから、分かったからだったって言っちゃいけないんだから、これ、
うん、
もう病院に行きなさいとは言いますよね。
それは言ってもいいのかな。
それはお母ちゃんでも言うかもしれない。
お医者さんの判断 で、
で、もっとちゃんとした判断なんでしょう。
そうそう、それはどういう処方を書いて、
普通の人が何か言っちゃいけない、
まあまあね、
言っちゃいけない、ね、
いやでも北浜さん、
ね、草津の湯と一緒だよね。草津の湯、ほら、
ん、
草津の湯をさ、なんていうの、こうお湯をさ、あれ人たちが
湯もみ、
湯もみの人たちがさ、うん、サジェッションするっていうやつがちょっとまずいよっていうことになってるわけですからね。それぐらいのことです。だからお医者さんしかできないんですよ、健康についてのね、あれは。
でも北山さん、こういうこのメドピアにしてもね、
はいはい、
あるいは、富士フィルムにしても、
うんうんうん、
いわゆるよく探してきますよね。
あのね、
そう、古典的な探し方が僕は好きだな。
ちょっと待って、いいまだ時間あるの、もうないか、
あと1分、
2000万円が足りないという、話から、
年金問題、
ね、年金問題を考えますとね、うん、
はい、
それはニーサやればいいの、イデコやればいいのって言うんですけども、うんうん、あれなんかリスクがあってさ、
うん、
税金がなくなるっていう話だけ出てくるんですけど、決してね、安全なものでもないし危ないものなんですよね、うん、そうすると何かなのと、結局健康で長生きした方がいいなっていう話になってくるんですよ。健康で長生きして働いた方がいいなってなるんですよ、
う
ん、そして医療のことに、ね、みんなね、関心が集まってくるんですよね。医療ビジネスがね、うん、盛んになるというふうに、うん、私は考えるんですよね。
ああ、なるほど、
だから発端はやっぱり2000万円不足問題ですよ、
うん、
だからといってね、ニーサ簡単にやって、ニーサで儲かってる人っていると思いますけど、なかなか苦戦ですよ、皆さん。
苦戦ですよね。
苦戦ですよ。
うん、
ね、あれをやればいいんだって話はさ、
うん、
私に言わせるととんでもないことだよね。
やっぱり健康は大事ですよね。
そうそうそう、税金が、かからないよって話って、儲けなきゃしょうがないんだから。
まあ、まあ、
そうそう、
はい。はい。ということで今日はメドピア。6095でした。じゃあ次のコーナー行きます。次のコーナー、北川さんプロデュース、株価分析ソフト、卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発、そして販売している証券スクールビジネス、瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。瀬島です。
早速ですが、先週のポイント、52ポイント。今回は、
61。
急に上がりましたね。
上昇中です。よほどの金融相場でない限り、お告げと60から70のこの付近で、下降に転ずることもよくあります。日々お告げの変化に注意を払いましょう。
ということですが。
はい。
いや、
うん。
あら、
よほどの金融相場なんですかね。
金融相場でもなければです
ね、うん。
今ってどうなんだろう。
だって、安倍さんはあれですもんね。もう 2% の 2% ってのは目標達成しちゃって、この前行っちゃいましたからね。日銀困っちゃってるんですよね。まあそれは別にしても金融相場じゃもうないですよね。
ええ、そうですね、
うん、
もうこれ以上金融相場にはできないところ
が
悩ましいです ね、
うん、ええ、
とここではちょっと注意ですか。
そうですね、まあ、上げたり下げたりしながらという先ほどのお話にあったように、できなかできないで、換算に売りなし状態。
うん、
でも大きく下げないと、
うん。
日銀が支えてると。
うん、
いうことで、なかなか下げないんじゃないか。
でもこれはね、 この前のお告げも当たってましたしね。卑弥呼は本当に当たりますよね。すごいな。校長もすごいもん開発しましたね。
先生のアイデアですよ。
またまたお二人でそんな。
花を渡してくれてますね。
で、今日の銘柄は、
今
の銘
柄は、
時間がね、ちょっとなくなっちゃうんで、今日は何を紹介いただけますか。はい、
そうしましたら、6月3日、はい、大底で、合格と出ました、うんうん、谷のお告げ合格銘柄をご紹介いたします。コード番号4205の日本ゼオン。順調に上がってますね。売り込まれた分、こなして、新値という状況です。合格の翌日の寄り付き値が1018円、ここからスタートしまして、直近の高値、1240円、利益は222円、100株ですと22,200円ということですが、今日はちょっと下げておりますが、日経平均につられてね、下げておりますが、まだ北浜の望遠顕微鏡に聞いたところ、まだ売りではないですよというふうに言っておりますので。う
ん、まだ詰め伸ばせますか。
まあ、北浜の望遠顕微鏡は売れって言ったところは売った方がいいと思いますね。うん、利益を取り損なってしまいますので。
うん、なるほど。はい、ということで、ね、僕の大好きな谷のお告げ、
はい、
ね、紹介していただきました。この卑弥呼の決断、会員になって利用していただくわけなんで、どうすればいいんですか。
はい、利用料が月々 19,800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料を お取り寄せいただいて、ご納得の上にご購入いただきたいというふうに考えております。資料請求先は東京 03-3589-24813589-2481、証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております、
ね、ぜひご利用していただければと思います、ね、ということで、はい、北山さん、これから本当にどうなんでしょうか。
関さんに売りなしでございます、
うんね、でも上がりが、ね、上がりもないですね。完全
に
ね、
いやいや、下は個別には上がる株があるから何でしたっけ。さっきも出てきたじゃないですか、うん、いろいろとね、
うん、いろいろ出てきましたよね。
なんかこう個別ですかね、セクターっていうよりも、
ね、もうそうですね、個別勝負ですよね、
うん、決算も出てくるので、
決算は気をつけてくださいね、うん、まあ前も言ったと思うんですけど、もう本当に決算ラッシュになってきますから、うん、決算前には売っておくというのが私はおすすめですね。
なるほど。
もう決算は怖いね、決算怖い
ね、
決算怖い。
でも来週この番組15日海の上でお休みなんですけれども、来週ね、
あ、そうか、
もう夏ですからね、
やりましょうよ、うん、来週また上げて
僕は来ないんで、
一つ僕も休もう
ね。でもそういう休みなんかもありますんでね、
そうですね、
そういうところ、
その間決算ラッシュありますから気をつけてください。本
当、あ、そうですよね、
忘れないでくださいね、私、うんうんうん、決算前に打って、ひとまず打って、
ひとまず打って、うん、ということになると、むしろ全体としては弱い方を見てんじゃないですか、
はい、
北本さん、
弱いことは弱いって言ってるじゃないですか、
はいは
い、弱いけど、うん、弱いけどそんなには下がらないよって話ですよ、
うん、はい、まあ、北本さんに期待したいのは全体相場はどうでもよくて、やっぱり上がる株を教えていただけることだけだな、はい、
メドビアって言わなかったっけ。
言いましたよメドビア、はい、ね、ということで
東方って言いませんでしたっけ。
言いましたね、はい、ということで昨日どうもありがとうございました。
失礼しました。
失礼します。